川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃田、
はい、社長こと井岡、
バイト長谷庵こと浅坂です。
そして藤田貴子と
音楽担当ミキサーバンブー6名で本日はお送りをいたします。うん、さあ防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をいたします。
はい、
ねえ、うん、3月、まあ、1月17日があって阪神・淡路大震災のことを思い出し、うん、3月11日や
丸6年、
なあ、うん、丸6年やね。早いような長いような、被災地の人は長いやろな。
ですよね。
いやのね、
まだ帰れないところあるんですよね、福島
ね。福島も帰られへんところもあるし、実際その宮城とか岩手とか、まあ、あの東北帰れない人たちまだまだいらっしゃいますんでね、まあ、心が痛いばかりですよね。まあ、こんな話をしてると大体やってくるの、あ、そうや、今日社長来てないやん。
来れちゃいます、
社長。こんばんは。
あ、いらっしゃい。あ、社長遅いですやん。
あの後ろに、
すいません。
あ、今日同伴ですやん。
わかりました。
すいません。
すいません。
ただね、最近同伴、あの高子ちゃんばっかり決めて連れてきてるような気がすんねんけどね。ちょっとね、マスターとしては高子ちゃんに言いたいのは、社長に気ぃつけた方がいい。はい、
あ、気ぃつけた方がいいですか。
ここ帰るときちゃんとタクシーで乗って一人で帰るよ。
一人で。
あ、やっぱり、あ、
一人でね。はい、
ちゃんと社長を捕まえとくからこっちで。
わかりました。じゃあって帰ります。
そうそう、じゃあがええわ。ところでね、社長、
はい、
もう高子ちゃんもええけど、
はい、
今も話しとってんけど、3月11日を迎える、はい、ね、東日本大震災から、早6年、
ね、6年ですね。
まだまだ記憶も新しいし、阪神は時代震災にしてもまだまだね、20年ですからね、
21年。あの揺れは忘れてません。
忘れてませんよね。僕も忘れてないから、東北の方々もね、あの揺れっていうのと、あの津波はもう忘れることがないやろうね。うん、まあ忘れたらあかんと思うしね。
そうですね。
あの時社長どうでした、はい、
阪神淡路大震災ですか。
うん、どっちでもいいです。
阪神淡路大震災ですね、はい、とにかく阪神淡路の時はまず怖かったっていうのが第一印象ですね。
なるほどね、
はい、経験したことのないような揺れを経験しましたんで、まず怖いっていうのが第一印象できました。
そしたら、ね、東日本大震災の時は、は
い、東日本大震災の時はごめんなさい、あまりちょっと覚えてないんです。
でも、はい、揺れは揺れましたよね。
あ、揺れたとは思うんですけど。
そうか、
はい、
社長ほんまの勤めはちょっと北の方ですもんね。
あ、そうですね。
そうかそうか。
そうなんです。
あまり揺れにくいやね、
は
い、
あ、兵庫でもちょっと北の方ね、
はい、兵庫でもこの加古川とか明石とかね、東行くほどね、そこそこ揺れてますんで、
ね、
まあ、その揺れっていうのも、まあ、皆さん怪我がなければいいんですけれども、怪我したり命を落としたということがあるんであれば、次の備えをしっかりとね、
うん、はい、そうだね、
なんかつくん重い、
はい、
重いふけとね、
うん、いやいや、そうやなと思って、
あのね、重いふけたかんで喋らな、うん、誰も聞こえへんからな。
いやいや、かぶりますもん。
さっきお迎えに行ったお待ち合わせ場所を GE って言ってましたから、GU のところ
もうその話は
ええって。
ところでね、高尾ちゃんね、
はい、
前回ね、大黒政宗さんっていう蔵をご紹介いたしまして、
はい、そうでした。
そこをね、ご支援してる、まあ、あの、まあ、最大手っていうのか、大手の白鶴酒造さん、
はい、
ね、そこのお酒を本日ご用意しておりますので、
はい、
ちょっとお品書きをお読みいただけますでしょうか。
は
い、
そうなんです。今回はですね、前回ご紹介しました酒蔵灘の大黒政宗に蔵を貸し出し、酒造りをサポートしている白鶴酒造をご紹介します。白鶴酒造では阪神淡路大震災での経験を踏まえて、数々の社会貢献活動を続けられています。東日本大震災での支援活動や文化教育活動など、さまざまな企業の社会的責任活動の最先端を進む活動をされているんです。日常の中では周辺地域の清掃や消費者の方を招いての田植え稲刈り体験などを実施し、数々の社会貢献活動を進めています。 酒造りは食品産業の一つであるとともに、日本人が作り育てた豊かな文化遺産でもある。神戸の灘に生まれ灘に育った白鶴酒造では、伝統の酒造技術の保存や伝承を通じ、灘の文化遺産の保存にも努められています。本日はその白鶴酒造さんより超特選白鶴純米大吟醸山田宝をご用意しました。このお酒は誉れ高き酒米山田錦の母山田宝を 100% 使用し、丹念に醸した香り華やかで深い味わいが特徴の純米大吟醸です。2009年10年と2年連続のモンドセレクション最高金賞を受賞したお酒です。
ということでね、あの白鶴酒造さんも、資料館、古い、酒蔵を改造した資料館だとか、それに付随するところが、倒壊してしまったということで、大きな被害をね、阪神・淡路の時に受けられてる、その時に、いろんなところに支援をしてもらった、自分とこだったりとか灘五湖の、仲間というのかな、のお返しを、東日本大震災の時に、徹底してやられてるということで、素晴らしい企業さんやなと。それともう一個ね、知らなかったんですけど、山田錦は僕知ってたんですけど、山田宝っていうのが、その山田錦のお母ちゃんやっていう、
知らなかったです。
父誰だから、ね、父誰かがね、調べてもちょっと僕ね、分からなかったんですけど、またあの調べておきますが、では皆さんちょっとお次させていただきましょう。社長、いつもながらに容器入れすぎやわ。
入れすぎですよ。
マイカップ持ってきて、
今日コップが大きいよ。
ではですね、本日3月11日ということもありますので、東日本で被災された方々、お亡くなりになられた方々、怪我をされたりとか大きな被害に遭われた方々に心から、お見舞いを申し上げ、復興が一日でも早くできることを、記念いたして、本日は献杯とさせていただきますので、皆さんご唱和よろしくお願いします。では、献杯。
献杯。
献杯。
社長、どないですか。
深い味わいですね。お品書きに書いてある通り、全く喉に引っかからないもんね。そうね、スーッとこう。
それね、バイトのお前がね、いっぱい飲んで語るっていうのはどうもおかしい。ただこの山田錦の味わいに似た感じは持ってますよね。なおかつ柔らかい感じもあるので、お聞きになられてる皆さん、白鶴の山田宝、また復活の幻の米って書いてありますもんね。
やっぱり母やね。
なんで？
母は強し。
母。どういうこと？
復活の母。
ちょっと意味わかりません。
完璧の母かと。
というところで、私マスターが考えるシリーズ防災思いの丈として、今回は小さな勇気についてということで、前回もお話ししましたが、ちょっとあの私どもの、活動をね、年に一遍ぐらい喋っていいかなと思いながら、
そうですね、
今年も、加古川グリーンシティというマンションなんですけどね、そのマンションでは3月25日の土曜日に総合防災訓練を開催します。毎年多くの方々にご参加いただき感謝をしておりますが、今年はですね、なんと防災会設立20年目となりまして、今までね、チーム T シャツ、オレンジの、T シャツありましたね、それをリニューアルしようということで、頑張っておりますのと、それと、参加された方々にちょっと記念品ということで、熊本を支援しようかなということで、ふりかけ屋さんがねちょっと被災してましてね、ご飯の友って有名らしいんですよ、
聞いたことあります
ね。でそこがね、くまモンのふりかけとかも出してるんで、それをなんと400袋ですかね、大人買いしてしまいました。それとあと子供たちにちょっと救急車や消防車の消しゴムなんかもね、参加記念として出して、物で人を釣ろうという、グリーンシティならではの活動になっております。
定番やね。
定番やね。 高子ちゃんなんか言いたそうやね。
そう、まあそれもね大変興味深い話ではあるんですけれども、うんうん、やっぱりあの防災訓練とかね消防訓練のことについてちょっと今回聞きたいなと思いまして、うん、何のためにするんですかね。マンションとかだと年に何度かそういった訓練したりしてますよね、うん、でもあの戸建ての町内会とかではやったりとかやってないところもあったりするんですよね。
じゃあ高子ちゃんは防災訓練とか消防訓練ね、はい、消防訓練はどのように思われます？うん、なぜやるのか、
これ年間行事にあるのかなと思ったりしまして、まあ、あとやっぱり最近結構災害多く発生してるので、うんうん、心配だからっていうのもあると思います、うん、ただなんとなくやらないといけないとか、なんかやらないよりやった方がいいかなとか、うん、そういうのもあるのかな。
多分ね、それが一番多い意見だと思うんですよ。
です、
うん、やっぱりやった方がいいかなっていう、うんうん、地域が多いみたいですよね、うんうん、まあ餅つきも一緒ですよね。今までやってきたからまあ今年もやった方がいいかなってやってしまう、
うんうん、
まあ脱線するけど、そこであの餅つきなんかは安全対策をせずに、うん、感染性胃腸炎かかってもらうから、やっぱりそういうね、こういろんなイベントをするとしたらちゃんとやっていかなあかん、うん、ということですよね、
うんうん、
なんとなくやったあかんということですね、うん、まあ正解っていうのはどれも正解にはなるんだけれども、実際はだから防災訓練消防訓練が必要なんだっていうのにはなかなか結びつかなくてですね、うん、まあ、継続してそういう訓練とか活動を担おうとはならないようなんですよね、皆さんね。
確かに。でもどうすればでは継続できる防災活動ってなるんですか？
ですね、それは訓練をしていれば何がどのように変わるかをしっかりと理解していれば防災活動を継続することができるようになる、
うんうん、理解するとはどういうことなんですかね。
理解をするとはどういうことかというと、
はい、
まあ、多くの人はね、阪神淡路大震災、まあ、21年前かな、
2年ですかね前
のね阪神淡路大震災で、まあ、私はあることに気づいたんだっていうふうに思ってるんですよ。
あること、
うん、
あること何ですか？
あることをね、うん、はい、つくん、うん、教えてあげて、
はいはい、まあ、あることというのは、まあ、いつも通りの生活がいつものようにできない、そういう瞬間があるということで、うん、まあ、当たり前が当たり前でなくなるということですね、
はい、
まあ、例えば蛇口をひねれば水が出るとか、
うん、
スイッチを押せばね、あの高校と明るく、まあ、電気がつくとかね、うん、まあ、あのガスであればコックをひねれば火がつくとかね、
うん、
で、まあ、最も大事かなと思うのがやっぱり行く時に行ってきますとか、ただいま帰りましたっていう、そういう会話がね普通であるということ、うん、まあ、それらがやっぱり地球がね、あの少しの身震いというか、
うんうん、
あのそれで失われてしまったっていうのがそういう経験ですよね、
うんうん、
まあ、高子ちゃんね、
はい、
今つっくんが言った中で、
うん、
まあ、高子ちゃんが一番辛かったと思うことは、
いや、 やっぱりあの普通に行ってきますとか、ただいま帰りましたっていうのが聞くことできなかった、まあ、日常がなくなったみたいなところかなと思います。
うん、やっぱりそうですよね、
はい、
行ってきますただいま帰りましたっていう、まあ、声を二度と聞くことができなくなったということが、まあ、一番辛い、
うん、
マスターもそう思いますよね、
うん、
だったらそうなることが分かってるんであれば、うん、なぜ防災訓練に参加しなければならないのかはおのずと分かるはずやんね、社長。
そうですね、そうですね、あの防災っていうのは、まあ、自分の大切な人を守ることなんですよね、まあ、訓練は、まあ、大切な人がお互いに、まあ、守り合うシステムができるように、まあ、知識とか技術を入手して、まあ、それを生かすシステムを作るためなんですね、うん、簡単に言えばお互い様作りということでしょう。そのお互い様の輪をいかにどこまで広げることができるかが、まあ、災害対応力度となるんでしょうね、
うんうん、
でもね、自分一人だけであの自分の大切な人を守りきったらそれでいいんじゃないかな。お互い様なんていらんのちゃいます？
まあね、あの長谷庵が言うこともあるかも分からんけど、まあ、ちょっと考えてみたらやね、うん、まあ、助ける能力っていうのが、まあ、例えで言うとウルトラマンとかね、スーパーマンみたいに ものすごいパワーが、あればいいんやけども、まあ、我々人間にはねそんな能力は当然持ってない、うん、じゃあじっくりと考えたらウルトラマンとかスーパーマンみたいに、まあ、ウルトラマンとかスーパーマンでもやっぱりそれ以上の あのパワーを持った悪者にたまにはやっぱり負けてまうこともあるやんね。
でもだったらそんなすごいパワーを持ってる悪者に我々みたいな一般市民って勝つことできないんじゃないかなと思うんですけどね。
そうなんですよね。すごいパワーを持つ悪者に我々一般市民が勝つことなんてできないとどうも多くの人は思い込んでしまう、だから何もしようとせず最初から諦めてしまうっていう人が多くなってるわけですよね。これが今の、日本の防災の現状とも言われてます。でもね、なぜ悪者に勝とうとするのでしょうかっちゅうことやね、地球の身震いなんて止めようもない、ね、この当たり前の話ですよね。
無理やね、
こんな防災活動なんて絶対ない、ではどうすればよいかと考えれば、要は行ってきますただいま帰りましたの会話が続けばいいということやね。
そう、言い換えれば、災害に負けない対策、これをするということで、大災害が発生したらやっぱり、大きい怪我や小さい怪我、必ずあるんですよね。
するでしょうね。
でも逆に怪我をしなかったのが、ラッキーというふうに考えられますよね。そのラッキーは訓練によって得られた知識とか技術から生まれた結果ということで、訓練への参加っていうのはやっぱり自分が守りたいものを守れるようになることであって、助かりたいとそう思う人が助け合うことのできるシステム作りいうことで、違うかなと。
でもね、酷なことに助ける順番も存在ね、するんちゃいます。
確かにね、
自分の家族にもしものことがあり助けてほしいときにご近所から助けを求められる、これって究極の選択なんだけども、でも家族を放っておいて他人のところなんてことは、まずはできないね。
できね、それは無理やね。
先に家族、でその力が得たときに、近所の人に行くんだけども、でもお互い助かる必要があるから、難しいな。
だから少しでもね、やっぱり多くの人がそういう訓練に参加して最低でも、もう背伸びする必要ないんで、最低でも自分の大切な人だけね守れるようになっとけば、それがね、こんな人たちの集合体になったそういう地域、やっぱり素晴らしくその災害には強い町になるっていうことになるんちゃうかなと。
確かに、もうこれまで訓練に参加せずに今回から訓練に参加ってなるとちょっと躊躇しますね。初めての参加っていうのなんか知らない人ばっかりだったらどうしようとか、女の人って参加してるんかなとか、周りの人からね、何しに来とるねみたいな目で見られたらとか考えてしまって、
そんなおっさんおるわな。
そうやね、初めてのお使いとか、初めての公演デビューとか、なんかそんな聞くよね最近。
どんな人でも初めてはありますよね。その初めてというハードルは少しの勇気で解決すると私は思います。初めて顔を合わせて、初めて言葉を交わして、初めてやってみて、初めてみんなで一緒に笑う、これで知らない人ではなくなるはずなんですよね。これができれば次のステップ、本当の防災訓練に参加することが私はできると思います。
マスター、本当の防災訓練って何なんですか？
マスターが思う本当の防災訓練ということなんですけど、私が思う本当の防災訓練っていうのは日々の挨拶、毎日の挨拶だと思ってるんですよ。顔を合わせて少しの挨拶をする。例えたらエレベーターで一緒に乗った人が荷物を持ってる、その時に要件持ってるなと思ったら何階ですかボタンを押してあげる、こんな簡単なことの繰り返しで、自分自身とかあなたの防災能力っていうのは飛躍的に私は向上すると思うんですよね。
本当にそんな簡単なことで防災力アップするんですか？
簡単なことほど勇気いるんですよね。やろうって思っても、やっぱりやるっていう自分の強い意志が必要なんだと思うんです。だから挨拶っていうのは最大の、防御にもなったり、最高の攻撃にもなるんですよね。
そうですよね。
まずは簡単なことからやる。そのために自分の少しの勇気、これが重要なんですね。
そうですよね。参加しましょうということですよね。地域の防災訓練っていうんではなくて、あなたの防災訓練だということですよね。だからあなたの少しの勇気をちょっと貸していただけるっていうことが大事かなと思います。 まあ、加古川グリーンシティ防災会ではですね、3月25日に防災訓練を開催します。まあ、午前は加古川中央消防署さんにご協力をいただいて、地震発生時の火災対応だとか避難遅れの救助を主体に訓練をします。まあ、これは割とすごいですよね。
そうですね、
ね、うん、あのレスキューの方々が14階からロープ1本で降りてきたりとか、うんうんうん、いろんな、うん、もうね、あのエレベーターシャフトっていう14階から、まあ、エレベーターがこう上がったり降りたりするね、建物、はい、そこをこう一気に降りてくんねんけど、うん、でもあのマスターが言ってるんやけど、もうそこに靴型つけてもいいからやってほしいと、うんうん、
汚してもいいからね、
汚してもいいからね、だからまあ我々の思いもあのご理解いただいて、消防車さんごっついあの一生懸命やってくださっています、うん、それから午後からはですね、加古川グリーンシティ防災会の応急手当復旧員っていう、まあ、あの普通救命講師を教えれる人たちがいるんですね、うん、18名ほど、うん、でその人たちが、今回は普通救命講習のガイドライン2015に、まあ、沿った新しい訓練 ね、
そうですね、
をやりますので、
指導してくれるね、
指導します、うん、まあ、これはですね、道で倒れてるどこの誰か分からへん人を、まあ、ちょっと言いにくいけどね、うん、どこか分からへん、どこの誰か分からへん人を助けてくれという活動ではなくて、うん、もし家族が何かあった時とか、目の前で友達に何かがあった時っていう時に、本当にもう1分2分で人の命が生きるか死ぬかっていうのがあるよね、
う
ん、
そう
あるよねって言うと変な言い方で、うん、
あります
よね、うん、だから自分はそのやっぱり守れる側の人間になっていただきたいなという思いで、まあ、この訓練に参加してほしいと思います。まあ、講習ですね、まあ、簡単です、うん、もうあの、まあまあね、ビデオ見てね、うん、みんなで和気あいあいとやりますので、
は
い、
私去年参加しました、
うんね、はい、お前そろそろ応急手当補給に取らなあかんよ、うん、あ、そう、社長も取ってないんちゃいます、
はい、
あ、うちの防災会の主力メンバーで取ってない2人やん、もうかなんな、まあ今回はですね、これ、まあ、あのラジオ聞いておられる方々で、もしグリーンシティの普通救命講習に参加したいという方があれば、グリーンシティの管理事務所に来ていただけたら、あの申し込みできますので、居住者だけではなくて一般に、どういうのかな、オープンにやりますので、うん、ぜひともご参加ください。
そうですね、
まあ、ただあの参加していただいた講習は、加古川消防署からの、なんていうの、普通救命講習、まあ、受講カードね、受講証がちゃんといただけますので、一度ご参加ください。
そうですね、
まあ、あのいろんなところでやってるんですけど、まあ、ちょっと面白さも加えながらやってるという面白いものですので、ね、はずやん、なんかずっと先から言いたそうやね
そう、あの時参加しとけばよかったなって、
それかいや、お前
後で思うよりはね、参加しよう。ところで、さっきウルトラマン昔ファンやったけども、うん、負けた怪獣、強い怪獣
おったやん。
おった、
まあ、我々の世代的にはやっぱりウルトラマンが一番、
Z に負けて、
ね、Z に負けて、うん、ウルトラセブンが確かガッツ星人かな、
ガッツ星人十字架に貼り付けにされたんです。
でその次は帰ってきたウルトラマンがナックル星人かな、
ボコボコされんねん、
タコ蹴りやったっけ、
タコ殴りやね、
タコ殴りか、
ボコ、うん、
でウルトラマンエース、うん、これあれやね、
これもね、あのエースキラーっていうのにウルトラ兄弟全員が十字架に貼り付けられる、お父ちゃんお母ちゃんが助けに来るという、
あったね、あったね、うん、でその次がウルトラマンタロウやね、
そう、うん、テンペラー星人にタロウがやられてしまって、
うん、であとレオに続くという、
まあ、レオはもうバラバラにされてもって、どうやって生き返ったんかもよう覚えてへんねんけどね、
結構負けてんねんね、
結構負けてますよ、そう
そう、バルタン星人は出てけへんねんね、
バルタン星人は勝ってます、勝ってんの
、
うん、だから絶対に負けないなんてないっちゅうこと、
うん、そういうことね、
そういうこと、
そういうことですよ。スーパーマン負けてました。
それはまあまあ、あのあれや、時間も時間やから。
ほんまやね、時間が来たから、
うん、次回に、
ウキペディアで皆さん調べてください。そうそうそう、ではまた、
はい、
来月。
来月。
さよなら。
さよなら。